Hello, welcome to my podcast. I'm a million from Los Angeles.
こんにちは、ロサンゼルスからミリオンです。いかがお過ごしですか？
昨日、野良猫の話をしましたが、不思議なことに見つめ合った後、一度も見ていません。ここのところ頻繁に徘徊していたのですが、ルートを変更したのでしょうか？こうなってくるとちゃんと食べているかななどと気になり始めますが、野生的に生きる強さを持っているでしょうから大丈夫でしょう。さてさて、先日からクリスチャンニュースを配信しておりますが、こうして改めてクリスチャンのニュースを見ていると、面白い記事はたくさんあるんだという新しい発見をしております。中には新しいことを始めるのが苦手という方もいらっしゃいますが、私は新しいことを始めることに何の抵抗もありません。むしろ次は何が起こるんだろうなどとワクワク感を楽しんでいる自分を観察しているのも結構楽しいものがあります。新しいことを始めると自分の世界ってなんて小さいんだろうということにも気づかされます。大きな変化をさせる必要は全くないと思いますので、一日の中で、あ、これは自分にとって新しいというものを見つけてください。あなたの世界が変わっていきます。では本日は詩式4。イスラエルの子らは主の目に悪であることを重ねて行った。エフデは死んでいた。主はハゾルを治めていたカナンの王ヤビンの手に彼らを売り渡された。ヤビンの軍の長はシセラでハロシェテハゴイムに住んでいた。するとイスラエルの子らは主に叫び求めた。ヤビンには鉄の戦車が900台あり、その上20年の間イスラエルの子らをひどく圧迫したからである。ラビドテの妻で女預言者のデボラがその頃イスラエルを裁いていた。彼女はエフライムの産地のラマとベテルの間にあるデボラの夏目ヤシの木の下に座し、イスラエルの子らは裁きを求めて彼女のところに登ってきた。ある時デボラは人を使わしてナフタリのケデシュからアビノアムの子バラクを呼び寄せ彼に言った。イスラエルの神主はこう命じられた通りではありませんか。行ってタボル山に陣を敷け、ナフタリ族とゼブルン族の中から1万人を取れ、私はヤビンの軍の長シセラとその戦車と大軍をキション川のあなたのところに引き寄せ、彼をあなたの手に渡すと。バラクは彼女に言った。もしあなたが私と一緒に行ってくださるなら行きましょう。しかし、もしあなたが私と一緒に行ってくださるなら、行きません。そこでデボラは言った。私は必ずあなたと一緒に行きます。ただし、あなたが行こうとしている道では、あなたに誉れは与えられません。主は女の手にシセラを売り渡されるからです。こうしてデボラは立ってバラクと一緒にケデシュへ行った。バラクはゼブルンとナフタリをケデシュに呼び集め、1万人を引き連れて登った。デボラも彼と一緒に登った。ケニ人ヘベルはモーセの舅とホバブの子孫ケニ人たちから離れて、ケデシュに近いツァーナニムのカシの木のそばで天幕を張っていた。一方、シセラにアビノアムの子バラクがタボル座に登ったと知らされた。シセラは自分の戦車すべて、すなわち鉄の戦車900台と彼と一緒にいた兵を皆、ハロシテ・ハ・ゴイムからキション川に呼び集めた。デボラはバラクに言った。立ち上がりなさい。今日、主があなたの手にシセラを渡される。主があなたに先立って出て行かれるではありませんか。そこでバラクは、タボル山から下り1万人が彼の後に従った。主はシセラとそのすべての戦車とすべての陣営の者を剣の刃を持ってバラクの前で混乱させられた。シセラは戦車から飛び降り自らの足で逃げた。それまでバラクは戦車と陣営をハロシェテ・ハ・ゴイムまで追い詰めた。こうしてシセラの陣営の者は皆剣の刃に倒れ、残された者は一人もいなかった。しかしシセラは自らの足でケニ人ヘベルの妻ヤエルの天幕に逃げた。ハツォルの王ヤビンとケニ人ヘベルの家は友好関係にあったからである。ヤエルはシセラを迎えに出てきて彼に言った。お立ち寄りください。ご主人様、私のところにお立ち寄りください。ご心配には及びません。シセラが彼女の天幕に入ったので、ヤエルは彼を布で覆った。シセラはヤエルに言った。どうか水を少し飲ませてくれ。喉が渇いているから。ヤエルは父の皮袋を開けて彼に飲ませ、また彼を覆った。シセラはまた彼女に言った。天幕の入り口に立っていてくれ。もし誰かが来て、ここに 誰かがいないかと尋ねたらいないというように。だがヘベルの妻ヤエルは天幕の杭を取ると土を手にしてそっと彼に近づき、そのこめかみに杭を打ち込んで地に突き刺した。彼は疲れて熟睡していたのである。こうして彼は死んだ。ちょうどその時バラクがシセラを追ってきたので、ヤエルは彼を迎えに出て行った。おいでください、あなたが探している人をお見せしましょう。彼がヤエルのところに行くと、なんとシセラが倒れて死んでおり、そのこめかみには杭が刺さっていた。こうして神はその日イスラエル人の前でカナンの王ヤビンを屈服させた。イスラエル人の勢力はカナンの王ヤビンに対してますます強くなり、ついにカナンの王ヤビンを滅ぼすに至った。終わり。いかがでしたか？イスラエルの子らは主の目に悪であることを重ねて行った。エフデは死んでいた。このように4章は始まりました。80年の穏やかな時を経て、またもやイスラエルの子らは主の目に悪となることを重ねたのですね。この頃にはエフデは死んでいたと言っています。エフデ覚えていますか？エグロンの太っちょ王様を撃った大獅子であります。やっぱり確固たる主の者がいなくなると乱れてくるのですね。さてこの4章では女性の登場人物、その名もデボラ。この女性はダビド家の妻であり、女預言者としてイスラエルを裁いていたとありました。そして14節では、デボラはバラクに主がシセラをあなたの手に渡されたので行って戦いなさいと告げます。シセラは命からがら友好関係にあったケニ人ヘベルの妻の天幕に逃げ込みますが、妻ヤエルに殺されてしまいます。このヤエルという女性も生き残るためにしたこととはいえ、こめかみに杭を打ち込むなんてなかなか考えられるものではありません。こうしてバラクは戦わずしてシセラを取ったのでした。さて本日のピックアップは24節です。イスラエル人の勢力はカナンの王ヤビンに対してますます強くなり、ついにカナンの王ベンを滅ぼすに至りました。
Today's pickup is verse 24. And the hand of the children of Israel grew stronger and stronger against Jabin, king of Canaan, until they had destroyed Jabin, king of Canaan.
いかがでしたか？それでは全てのことに関して戦わずして勝てるようにお祈りしております。では本日はこの辺で。
God bless you. See you next time.